ちは。第4回天使の読書会始まりました。天使の読書会は本屋の店主が集まって読書会をする模様を垂れ流す番組です。前半後半に分けて放送します。本日は前半です。司会は持ち回り制で、今回は双子のライオン堂の武田が担当します。収録場所は HA ブックストアでございます。よろしくお願いします。私は双子のライオン堂の武田と申しまして、赤坂で本屋をやっております。今日一緒に読書会するメンバーの紹介をしましょう。あと紹介とともにですね、テーマで何を喋ってもらおうかな最近行った公園の話をしてください。
公園か、
じゃあ、はい、こっちまで行きましょう。こっちってどっちだって僕の右手にいる酒井さんからお願いします、
は
い。
これ9月配信でしたっけ。
これは、9月配信ですね。9月後半ですね、はい。
まあその頃には空いてるであろう向こう島を
そうですよね、
初心すでにや。
ちなみに現在から換算すると2ヶ月後になるわけですけれども、
もう空いてないとやばいね、
今準備中ってことです。
あ、そうです。何を待ってたかっていうと、軽く言うとブックカバーとかその周辺のものが遅れてたというものでもないんですけど、単純に後押しで動いていて、デザインとかがで、まあないで開けんだよだなって言って、ただ開けてないだけっていう状況なんですけど、
理解ですね、は
い。で、なんだっけ、
公園近くに、最近行った公園ですね。近くじゃない、最近行った公園、
最近ちょっとなんか歩いてきた公園が、すぐお店からは近くなんですけども、隅田公園で、まあちょっと縦長のね、はい、公園なんですけど、まあ今行くとちょっと木がこう割と鬱蒼として真ん中に池があって、まあ平日の昼間なんか行ったらもうおじいちゃんおばあちゃんが座ってるだけの公園なんですけど
大事な場所ですね、
はい。なんか野球に詳しい某出版社の方に聞いたらですね、そこで王貞治が歴史に名を刻む選手として目覚めた場所らしくて、
一体何に対して目覚めたを主張してるのかわからないけどね
そんな公園で素振りの練習をしてたら、はい、誰だか知らん、俺詳しくは聞いてないんですけど、それを見てた人が、なんでお前右打ちで練習してんだっつって言われて、で王は左利きらしいんですよね。で、あ、そっかっつって左にスイッチしたら大選手になったっていう話らしい、
まあ、多分自分もひっくりしたんでしょうね。
っていう、まあ、僕はあまり野球を知らないんですけど、
坂井さんはそこでなんか本を読んでて、あ、なんか誰かに声かけられたりしてない、
うん、なんで電子書籍にしないん
だとか言われたら、読まないそれが後のみたいなわかりました、
はい。
じゃあその隣、
はい、親子絵本専門店のアメオクの白熊です、はい。最近行った公園はお正月かな、
だいぶ前ですね約半年以上前の話ですけど、
そうですね、最近ちょっとはい、アンドゥーセン公園が船橋なんで、アンドゥーセン公園って最近トリップアドバイザーでも上位にランクインしたって言われてるとこなんですけど、そこ
アンデルセン公園、アンデルセンですか。
そうです、もともとはワンパ公国っていう名前だったらしいんですけど、船橋とデンマークが姉妹都市らしくて、なんか、アンデルセン公園っていう名前にしたので、割とこう人魚姫とか風車があったりとか、そういうモチーフのものも多いんですけど、そうで、割とそこがね、全然ディズニーランドより年間パスポートもめっちゃ安いので、それを使って
デマ、
そう、ちょっとしたテーマパークですね、そこだと1日潰せるので、割と家族で行ったりは、ね、そうですね、
ありがとうございます。では次、
はい、HA ブックスさんの松井と言います。蔵前でね、本屋をやってるんですけど、はい、最近行った公園ね、この テーマ盛り上がるのかな
結構盛り上がってきました、
あのね、本当に本当かな最近行ってないけど行かなきゃいけない公園、いつもこういう話するね俺、行ってないけど行かなきゃいけない公園はすぐ近くの、ダンデライオンチョコレートっていうチョコレート屋さんがあるんですけど、 あそこの目の前に公園があるんですよ、うん、で僕は何をしに行かなきゃいけないかっていうと、今夏なんで、あそこで花火をやってもいいかを確認しに行かなきゃいけないミッションがありますもう今すぐ行けって話なんだけどね、いやうちの店でね、あの流しそうめんをやりたいぜっていうのがいて、どうするのかわからないけど、うちに竹を持ってきて流しそうめんがやりたいと、分かったと、よしやろう、うん、花火もやりたいと、分かったよしやろう、そでもなんか公園最近花火できなかった
よ、ね、ですね、
一体人はどこで花火をすればいいのか、海に行かなければ花火はできないのか問題
禁止のとこあるしね、
そうなの、うん、花火ができないね。
それもしかしたらいいビジネスになるかもしれない。
花火場、
花火場で
好きに花火をしてくれみたいな。
うちはあっていい。
防音設備を
完備にして。
でも上にこう
煙にスノードームみたいな。
焼肉にあるやつ。煙がすごく
ね。
結局だから音の問題ですもんね。
音とか
近所の
調子乗っちゃう人がいるからね。そうそうそう。だ
からプラスお酒がダメなんでしょうね。
でもプラスお酒しない大人の花火の何が楽しいのか問題。
線香花火だったらね、まあ、うちのお店やってもいいかな、
別にいいけど流しそうめんした後ノンアルコールで線香花火をする会っていうのもなんで本屋でやってるんだろうね、
面白い、
まあ、出会所よりはこうちょっと話し合う感じの雰囲気出ちゃいますもんね線香花火だと、
ね、
謎の会、
それ確かに大事ですね、花火がどこでできるかって結構、ね、変わってきますね、
公園ではもうゴルフもできないし野球もできないので、
素振りもできないから、さっきのね下手するとそういうの
大阪原が生まれない問題
それは重要だ、
キャッチボールも禁止とかもねあるし、
そうそうね、一体どこでキャッチボールするか、そうそうそ
う、なんかちょっ
と代々木公園ぐらいじゃあいろいろできるのって、
代々木公園はできる、
多少の遊具は持ってって遊んでる人たち、まあ、ダメ
公園の中の一部のここはいいよとか、うんうん、ここはなんかいいよみたいな、なんかその結構大きい声でも分かれたりしますよ、ね、ああそうそう、スケボーダメとかここはスケボーしていいよみたいな、こう区域の分けがね、
まあそれなら確かにね、そうせざるを得ないかもしれない、
うん、でもなんかそれでボード遊びとかできなかったりするから家の前で遊ばせるんですけど、親とかはね家の前で遊ばせするんですけど、うん、そしたら今度は道路族って呼ばれてるんですって、それを。その家の前の道路とかで遊ばしてるのが道路族らしくて、まあまあご近所迷惑にならない範囲だったらもちろん大丈夫ですけど、なんか下手にそれこそ花火とかバーベキューとか節度守んない人たちはそう言われちゃうらしくて、難しいですよね、
山を買おうみんな、
山、
山を買って、子供のことを考えたら山を買って山で遊べばいいんです、
大人もねはしゃげる場所が必要ですよね、
森で過ごせばいいんだね、
山を
買う森に親しんで生きていくっていう、
郊外にいてあるよきっと、
都内でも西側に行くと全然もう山持て余してる、
持て余して
るおっさんとかいっぱいいますよ、
おー忙しい交渉してね、いいじゃないですか、またそんなこともあって、うん、僕もじゃあ自分がどこに行きたい、行った最近行った公園を一応言っときますが、はい、最近行った公園は最近は外で営業、僕は本屋以外の仮の姿があるんですけど、仮の姿の時に営業でこううろうろ回って疲れたら公園に行くって本を読むのが僕は好きなんで、そこら中の公園に行ってるんですよ、全部大体多分名前のない公園だと思うんですよね、公園って面白いのはやっぱりどこ行ってもなんか同じとこにいる感覚、違うのも分かるんだけど、一瞬なんかあ公園っていう全部全てのなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、
憩い、
なんていうのかな、なんかあそこの公園のここも公園もやっぱこうつながってるなっていう思う瞬間があって、でもそれは一瞬なんだけどね、そのなんかそれを僕はいつも感じて、公園もなんか減ってきてるみたいな話もあるので、あと整備されてると、あ そう思う中でもたまにあここはなんかその今まで僕がかあの経験してきた公園じゃないなっていうネオコパークがあるんですよ、ネオ公園がそれを
ネオ埼玉みたいな言い方したけど、ネオ公園があるね、
それですね、オールド公園とネオ公園をこう感じ取って、
その違いって何です
か、ネオ公園の空気感はどう、何が、
やっぱり、 緑が、うん、豊か、たたあの整ってるんですよ。全部が整ってて、で一番のポイントはあの入り口とかが時間制限されてる公園ですよね。一般公園に見えるんだけど9時以降は入れなくなってたり、
ちゃんと閉まるものが、
はい、閉まるあの鎖とかで閉じたり、うん、管理してる人がいたり、別に有料の公園じゃないんですよ、うん、普通に入れるんだけど、あと芝とかがすごい綺麗に整ってて、人工芝じゃないんだけど天然の芝なんだけど、もうちゃんと管理されてるみたいな。で別になんかマンションとかの、なんだろう、その併設の公園とかではなくて、普通の街の中にポンってあるんだけどっていうところがちょこちょこあって、そこは僕は若干空気感が違うかなって気はします。まあそれと古い公園との中で何かそう育つ側の違いはあるかどうかっていうのは社会学者とかに任せるといいかなと
思うんだけどね。
うん、でもちょっとそれは感じます。
でも大人向けの公園とかありますもんね。遊具とかなくて散策、自然とか庭系をね意識してるとことかありますもんね。
そんなわけで自己紹介をしましたので、はい、次は本題に入ります。本日の課題本は、
はい、
羊と
鋼
でいいですか。
鋼で大丈夫。
鋼でいいですかね。
羊と鋼の森の森、しずじと鋼の森ですね。
森いっぱい。
ちょっと呼びづら。ちょっとすみませんね。宮下夏
さん、
夏さんですね。はい。です。文芸春秋さんから出ています。これ文庫化されてます？
それね、たまだされてなくて、来年映画化とかなので、はい、それに合わせて文庫化違うかなって思ってるんですけど。
一応単行本の2500円、全部で出ております。うん、今回これを選書していただいた推薦者は、白熊さんなので、はい、ご紹介お願いします。
私これもともと読んだことなかったんですけど、その前に神様たちの遊ぶ庭っていう、
はい、
この宮下夏さんのエッセイを読んだんですね、
はい、
そのエッセイの内容が山村留学、北海道の戸村牛ってとこに山村留学したお話で、
うん、
でなんか多分そこにあったのかな、そこで暮らしたことがきっかけでこの物語が生まれたっていうのを聞いてちょっと興味が湧いて、であの読んでみたいなと思って、あの今回それを機にあの選書というか選ばせていただいたんです。
なるほど。
だからそれまで全然あのピアノの調律のお話とかっていうことは全く知らなくて、
話す字を説明していただいてもよいですか。
はい、ずっとその北海道の山の中で育ってきたあの少年が、山の中にまあ学校がない、15歳になったら山を降りないといけないってことで、まあ、高校、単身高校で行くんですけど、そこでこう、まあ、日々無為に過ごしてきた中で調律師の方と出会ったことで人生が開けていくっていうお話で、まあ、調律、憧れの調律師になるために日々コツコツとコツコツとコツコツと、無欲に見せて強欲にまっすぐ働いていくっていうお話です。
という話、
はい、
なるほど、分かりました。じゃあとりあえずここでですね、前半を終了とさせていただきまして、はい、読書会の本編は後半に続きます。ありがとうございました。ごきげんよう。
ごきげんよう。